生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
ナレーターの金沢秀明です。
アシスタントの志田美春です。前回は NMR にちょっと夢中になって一悶着やったりとか、ネイチャーに論文が掲載されたりとか、まあ、ちょっとこういろいろあったなというところでしたが、
そうですね、まあなんかネイチャーにね論文載っちゃうってすごいなっていう感じですけれども、まあそこから論文の話とか、あとですね、大学からですね学士号を修士博士というお話をちょっとさせていただいたところですね、キャリアですね、その後ですね、一度離婚しましてですね、で2人目の妻と結婚します。で、その、奥さんがですね、カンザスシティにある医学部に通うことになりまして、キャリーはですね、その奥さんについていくことになります。で、カンザス大学のですね、小児循環器の博士研究員の職を得てですね、子どもの慢性肺疾患についての生化学的な側面からの研究に着手をするということになります。で、彼はですね、この研究にかなり夢中になってですね、ですぐにですね、停滞して、イライラが募ると、なかなか成果が出なかったのかなと思うんですけれども、なかなかって言っても多分すごい短い1年とかそんな期間で成果が出ないっていうのでイライラが募ったのかなと思いますけれども、で、あとですね、毎日毎日その動物実験で、ラットを殺すというのにもですね、もう飽き飽きしたみたいなんですね。で、そういった仕事のイライラもあったのかなと思うんですけれども、2回目の結婚はすぐに破綻してですね、奥さんは新居から出て行ってしまったというところですね。で、ただマリスはですね、そのままその新居に住み続けます。で、そのカンザスシティのですね、研究センターではですね、入れ替わりが激しかったみたいで、毎月1部屋くらいはですね、研究室が潰れたりとか、もしくはですね、別の大学とか研究機関に移っていくということで、出ていくというようなことが多かったみたいで、その度にですね、いろいろいらなくなる機材が、実験機材が出たというところで、マリスはですね、せっせこうそういったいらなくなった実験機材をですね、もらってきては、自分の家に持ち込んでですね、奥さんがいなくなった元奥さんの部屋にですね、置いてですね、いろいろ実験をして楽しんでたみたいです。
いや、すごいですね。家でも実験をしようっていう。
そうですね。なんかまあ、彼からすると遊びだったのかなと思うんですけれども。
確かに。
ちょっと面白いことを何かしようと思ったみたいで、で、インドのですね、修行者ですね、のサドゥっていう人たちいますけれども、その人のたちの中にはですね、意志の力で、冬眠状態を作り出すことができるっていう話を聞いたことがあったそうなんですね。これ僕、子供の時にですね、びっくり人間ショーみたいなテレビ番組があって、で、そういうサドゥの人がですね、透明のガラスケースか何かの箱に入って冬眠状態になるんですね。で、完全に蓋閉めるんです。で、それでプールの中に1時間ぐらいつけておいて、で、また引き上げて、で、箱を開けるけど生きてるっていうのを見たことがあってですね。まあ、なんか本当な気がしますね。
へえ。いや、なんかすごいですね。なんか催眠術みたいなものなんですかね。
いや、もう何かちょっとね、インドのサドゥの人たちってわけわかんない見せ物やってる。まあ僕、インドちょっと若い時に行ったことがあるんであれなんですけど、わけわかんないことやってる人たちにの噂を聞いたりとか、見たりとかしたんですけど、例えば穴を掘って顔だけ地面の中に埋めて逆立ちしてる人とかいるんですよ。
なるほど。わけわかんないですね、
わけわかんないですね。で、多分だからそれ息吸えてないんですけど、もしかしたらなんか ストローみたいなので息吸ってんのかもしれないですけど、
うん、
で、わ、すげえとかって思って見てたんですね、それ、
うんうんうん。
で、それで見てて、通り過ぎようとしたら、そいつがいきなりガバッと起きて、お前見てたらお金払えって言われたことはあります。
なるほど。
だから土の中に隠れてるのに、人が止まって、また立ち去るのを、まあ、気配で感じてるのか、音で聞いてるのか分かんないですけど、なんかそんなことができる人とかもいましたし、まあなんか変なことやってる、変なことを修行してる人ってめちゃめちゃいたんですよね。今でもいると思うんですけれども。
それは、修行としてやってるのか、そういうなんか、エンターテインメントとして大道芸人というか、まあそういった形でやってるのか、
まあ、ど
っ
ちもでしょうね。どっちもだと思います。
いや、すごいな。確かに。
まあ、なぜインドちょっとわけわかんないなって感じなんですけど。まあ、
じゃあもう、これぐらいのことはできそうですね。
できそうな気がしますね。で、まあ、そういうですね、意志の力で冬眠状態を作り出すことができる人がいるっていう話を、まあ、キャリー自身も聞いたことがあったので、彼もですね、何かそういうことが自分でできるようになれないかなと思って、まあ、こういった機材を使ってですね、自分自身を実験台にして、やってみるということを始めます。でですね、まず左右の手首にですね、拾ってきた機材の中に、電圧を測るような、まあ、テスターのようなものがあったみたいなので、手首左右にですね、電極を取り付けてですね、9ボルトの電圧をかけてみてですね、体内の抵抗値を測定するということをします。で、それがですね、いろいろなことを試してみてですね、どのように体内の抵抗値が変わるのかっていうのを実験したところですね、つまらないときとか、あと、まあ、瞑想状態みたいなときにですね、抵抗値が上がって、18万オームですね、に達するっていうことを見ます。確認します。あとですね、逆に、プレイボーイとかですね、まあ、いわゆるエロ本ですね、などを見て、興奮状態になるとですね、18万オームがですね、9万オームまで下がるということも分かりました。まあ、多分単純にちょっと皮膚表面に汗をかいたりとかするから抵抗値が下がるのかな、まあ、電流が流れやすくなって抵抗値が下がるのかなというふうに思うんですけれども。で、これをさらにですね、しっかり分析できるようにっていうので、オシロスコープっていう機械につなぎます。で、まあ、オシロスコープはですね、その抵抗値の変化をグラフでですね、形式的に見せてくれるような、まあ、そういう装置なんですけれども、その測定装置を使ってですね、マリスは、意志の力を使って、オシロスコープ内の波形をですね、コントロールして、まあ、最終的に全くブレないですね、一直線を作り出すと。いうことを自分の精神状態で達成するっていうことを、まあ、実現できるようになります。まあ、これ、かなり、訓練が必要だったみたいなんですけれども、これができるようになってですね。で、いろんな人に見てもらったんですけれども、誰もが、うん、すごいね、ぐらいな感じで、まあ、大して取り合ってくれなかったみたいなんですね。で、特にマリスはちょうど、奥さん、二人目の奥さんと別れたところなので、看護学生のですね、女の子たちに、すごいね、キャーキャーみたいな感じで言ってもらいたかったみたいなんですけれども、全然興味を示してもらえなかった、がっかりしたみたいですね。
いや、これは難しいですよね。なんか本当に趣味というか、それこそ、インドの人たち、同じようなところで、こう、なんか、万人がすごいねってなるかっていうと、ちょっとしかもこう、知識的な部分も必要になるってなると、なかなか共感を得るのは難しいかもしれないですね。
いや、まあ、間違いなく女の子には受けないですよね、これは。
まあ、理論の話をしたところでっていうところでもありますしね。
まあ、大変なことなんだろうなとは思うんですけれども。
なんか、それだったら手品やるぐらいの方が、まだ。
で、もうまさにですね、このこいつを使ってですね、手品を、ちょっと、この能力を使って手品を作ろうと思ったみたいなんですね。で、意志の力で電圧を操れるというところなので、これを使ってですね、遠隔で何かを操作してやろうというふうに考えます。で、ラジコンを買ってきてですね、分解して、電波の受信機と送信機をまず取り出しまして、これをですね、自分の実験室から通りを隔てたですね、部屋のところの電気とですね、電球とですね、手元の電圧器につなげてですね。で、自分の意志の力でですね、向こう側の電気をつけたり消したりっていうことを、試みます。 で、まあ、それに成功してですね。で、これを、看護学生の女の子たちに見せると、わあ、すごいみたいな感じで、ちょっと喜んでもらえたそうです。
おお、ちょっとこう、前回の失敗を ちょっと踏まえてっていうところですね。
そうですね。まあ、キャリーからしたら、子供の時にですね、電磁石で、鍵を作ったりとか、してたので、まあ、これぐらいは結構、細工はお手のものだったのかなと思うんですけれども、それでちょっと女の子の気が引けて、まあ、嬉しかったみたいですね。で、まあ、そんなこんなの、まあ、時期を過ごしてですね、まあ、実験自体はちょっともうあまりうまくいかずにですね、腐ってたわけなんですけれども、まあ、1975年ですね、毎日動物を殺すことに飽き飽きしたマリスはですね、ガラッと職を変えることにします。ちなみに1975年は私が生まれた年になります。どうでもいい話ですけど。
でも、キャリーってもともと化学、科学が専門だったと思うので、そこからその、まあ、言ったら動物を使うってなると、バイオの領域になると思うんですよね。で、そのバイオって、まあ、その比較的新しい学問で、その分析技術がなかなかこう、発達してなくて、その NMR みたいに、こう、綺麗に見えるってことがない時代なんですよね。まあ、今でももちろん、わかりやすさって意味では、やっぱ科学には、バイオは劣ってる部分あるかなと思うんですけど、まあ、そういう意味で、なかなかその殺すっていうところももちろんそうでしょうし、その綺麗な結果がこう見えるみたいなところがないので、なかなかそこがとっつきが悪くてですね、こう化学からそのバイオの方に移ってらっしゃる方も結構いるんですけど、やっぱそこにこう苦戦されるっていう話は聞きますね。
やっぱりそうですよね。なんか、逆に言うと、生物系のことが、好きというか、まあ、そっちの頭だと、なんか、化学とか、なんか、カチッとしてて、びっくりしますよね。なんか、もう、バイオ系って、なんていうか、結果がふわっとしてて、こうなのかな、どうなのかなっていうのが、よくわかんないですもんね。
まあ、でも本当に生き物を扱ってるっていう感じで、本当、化学は物質を扱ってるので、本当に1たす1は2っていう世界なので、1かもしれないものと1かもしれないものを足したから2じゃなくて3っぽいなみたいなのが、そのバイオのイメージですね。あ、
です
増えてるから OK かなみたいな そんな感じでしょうか。まあ、なので、そういう曖昧さっていうところが、やっぱこう、好きな人とね、やっぱこう、分かれるのかなっていう気はしますね。
そうですね、
はい、
本当、まあ。
私自身は母親が化学が専門だったので、小さい頃からすごい化学の英才教育を受けてまして、で、その化学が得意だっていうことで薬学部には入ったんですけど、でもまあ、生物はあんまり得意じゃなかったんですが、これからはバイオの時代だっていうふうにこう講義で聞きましてですね、それで思い切って、その生化学、まあ、生化学ってちょうど化学よりのバイオなんですけど、なので、そこにちょっと入ってみようということで、飛び込んだっていう状況でした。まあでも本当になんか、そういう意味で、化学とバイオの間で、ちょっとこう、苦労したのかなって思います。今の時代だったら、もう少しクリアな結果が出るので、もしかするともっと没頭できたし、結果も出たかもしれないですけど、なかなかこう、結果が出なかったっていうところで、次はもう、やめて移るんだっていうところですね。
そうですね。もうやめて、ガラッと職を変えようっていうふうにしたわけです。まあちょっとその話で、僕の体験も話させていただくとですね、リアルタイム PCR っていう、まあ実験手法が初めて出てきたときに、元ある DNA の量を、まあ推測するための方法論でですね、まあ方法論というか実験のやり方で、まあ、元ある量から PCR をしていって、倍に倍に倍に倍にっていう風な形で、1サイクルごとに2倍、4倍、8倍って増えていくっていう技術を使うっていうところなんですけれども、で、それで、ある時に、DNA が、まあ、観測できる量になったら、それを、まあ、今度は、2分の1ずつしていって、元の量を類推するっていう、そういうやり方なんですけれども、これ出てきた時に、酵素が、やることなんだから、そんな1サイクルで倍に増えるとか絶対ありえないじゃんって思って、こんなもので計測できるって本当なのかなってすごい疑った覚えがありますね。なんか、生物から取り出した酵素なんてそんなきちんと働いてくれないでしょうってすごい思った思いがあります。まあなんかそれぐらいバイオってなんかいい加減というか、 そういうものだという、なんか頭、思い込みがありましたね、当時は。
いや、でも本当おっしゃる通りで、2倍にはならないっていう。まあ、最近のコースはね、かなり改良されてるので、まあ、ほぼ2倍になるので、その、まあ、2倍になったかっていうところを、測ってみると、2倍になった時を1としたときに、まあ、だいたい 0.98 とかぐらいですかね。はい。標準的な形かなと思いますけど、
そうですね、
まあ、でも、0.8 とか、もう、なくはないですからね、ものによってはね。まあ、そう思うと、そういうので比べて大丈夫なのかみたいなところもありますし、それだけやっぱり曖昧というか、きれいに測るっていうのは、やっぱり私たち生物は複雑なので難しいっていうところですね。
そうですね、なかなか難しいよねっては思いますよね。
はい。
はい。すみません、ちょっと、マリスの方に戻ります。ですね、まあ、毎日ですね、動物を殺す実験に飽き飽きしたマリスはですね、食を変えることにするんですけれども、まあ、キャーキャー言ってくれた看護学生だった子の一人だったのかどうかちょっとわかんないですけれども、看護学生でですね、当時付き合ってた、また、二番目の奥さんと別れてですね、また新しい恋人ができてたわけですけれども、三番目の奥さんとなるはずだった女性って書いてあったんで、これ、奥さんになったのかならなかったのかよくわからないんですけど、その方をですね、連れてですね、バークレーの方に戻ります。でですね、ここもなかなか面白いなと思ったんですけど、キャリーはですね、最初の奥さんですね、娘さんを、一緒に育ててた、最初の奥さんが運営してたですね、レストランで働き出しまして、そこでですね、まあ、コーヒー、まあ、レストラン兼コーヒーショップだったみたいなんですけれども、そこの店員としてですね、2年間働き始めます。
いや、最初の奥さんのところに、まあ、戻ったというかっていうところですよね。
そうですね、職は求めていったんだけれども、別の恋人は連れているというような状態ですね。なんか、元カノというか、元奥さんのところに、なんか別の女の子連れて戻るって、なかなか、まあ、進んでるというか、厚顔無恥というか、なんていうか
確かに。
はい、
まあ、でも、それでも、働いたらって言ってくれる奥さんっていうのは、まあ、なんか、友達ならいいけど、家族はちょっと、みたいな感じなのかもしれないですね。
感じなんですかね。ちょっとよくわかんないんですけどね。
はい、
本当不思議な関係だなと思いますけれども。
うん、
まあ、
でも、2年ですか。
はい、2年間
働
いたみたいなんですね。もう研究職をすっかり辞めてですね、コーヒーショップの店員として働いてたそうです。
すごいですね、それもそれで、思い切りが。
はい。で、その2年間ですね、まあ、だから科学者として、ちょっともう、生化学でなんか成功するの難しいなって思ったのかもしれないですね。まあ、ちょっと研究に嫌気がさしたんでしょうね。
うん、
で、まあ、コーヒーショップでその2年間働いてるときにですね、カリフォルニア大学バークレー校時代のですね、友人のトム・ホワイトという方と再会してですね、職を紹介してもらいます。カリフォルニア大学サンフランシスコ校でですね、製薬科学という部署があって、そこのポスドクが空いてるよという形ですね、になります。で、そこに、応募してですね、採用されてポスドクとして、働き始めたということになります。まあ、研究員として採用されたということですね。で、ここではですね、エンドルフィンの研究に関わってたそうなんですけれども、ちょうどエンドルフィンが、なんていうんですかね、発見された時代だったらしくてですね。で、非常に人気の物質というか、研究対象として、まあ、流行ってたそうなんですね。で、まあ、エンドルフィンっていうのが、まあ、当時すごい衝撃だったらしくて、まあ、今では脳内麻薬とかっていうふうに言いますけれども、モルヒネとですね、エンドルフィンが化学構造式がほぼ同じっていうことが、まあ、分かったわけですね。で、もともと脳の中にあった仕組みを、外部からモルヒネとして取り入れることによって人間気持ちよくなってたんだなと、まあ、いうことが分かってですね、それが、まあ、かなり衝撃だったみたいです。で、まあ、エンドルフィンを、まあ、研究対象としてですね、まあ、キャリーは、まず、それを分析するためにですね、エンドルフィンを抽出しないといけないというところで、それの仕事に携わります。 で、エンドルフィンをですね、この生成するっていうのがですね、まあ、かなり難しかったと、みたいで、エンドルフィンは生成の途中でですね、まあ、簡単に分解されてしまうみたいなんですね。で、まあ、これ、まあ、理屈考えれば当たり前で、まあ、脳の中でですね、エンドルフィンが、まあ、作られて、で、脳の中で働いて、まあ、気持ちよくなったりとかしてですね、すごい痛い時に、まあ、痛みを緩和してくれたりとか、あとランナーズハイとかですね、しんどい時に、しんどいっていうことを忘れさせてくれるために、エンドルフィンっていうのは出てくるわけなんですけれども、これが、永遠に脳の中に残っちゃうとですね、いつまでも気持ちいい状態が続いて、まあ、生物的には危ないわけなので、まあ、速やかに分解されてしまうっていうのは、当たり前かなというところで、エンドルフィンと、それからエンドルフィンを分解する物質っていうのは、常に共存している状態ですので、そこからエンドルフィンだけを生成するというのはかなり難しいというところで、ただ、キャリアはですね、これをですね、うまく抽出するような生成方法っていうのを編み出したみたいですね。で、まあ、そんな感じで、やってるわけですけれども、やっぱりエンドルフィンを、まあ、生成するのにですね、ラットの脳下垂体を使ってですね、そこからエンドルフィンを抽出するっていう作業をしてたみたいなので、ラットをまた殺しまくる毎日になったみたいなんですね。で、この仕事に飽きてしまいます。
でも、本当、ラットってあんまりピンとこないかもしれないですけど、結構大きいんですよね。その実験って、マウスがよく使われるんですけど、マウスは本当にパソコンのマウスぐらいの、手のひらぐらいのサイズで、手でパッと持てるぐらいのサイズなんですけど、ラットって、肘ぐらいまでなので、45センチ、50センチぐらい普通にあるんですよね。だから、で、感情もあるので、結構こう、怖がったりするんですよ。で、小型犬ぐらいのサイズがあるので、やっぱりこう、すごい生き物と接してるっていう感覚になるんですよね。だから、なかなかその、たくさん、まあ当時、今はね、なかなか動物愛護の問題でそんなにたくさんっていうのは難しいんですけど、まあこういう実験をしようとすると、一日に数十匹とか、普通に必要になってしまうので、まあそういう意味では、ね、その、しかも脳しかも下垂体しか使わないってことは、
脳の活性化しか使わないですからね。
それ以外はもうね、正直ゴミになってしまうというか、ので、まあ、なかなかこう、そこがね、気持ち的にうまくなればっていうところですけど、まあ、ただ、これね、なんでそういう動物実験が許されてきたかっていう話は、よくこう、話題になるんですけど、もともとラットって、その、まあ、マウスもそうですけど、野ネズミとか、まあ、害獣だったわけですよね。なので、その本来は処分しなければいけないものを捕まえてきてやるっていう前提だったので、まあ、それは殺すぐらいだったら有効活用しましょうっていうのが始まりなんです。だから、例えばショウジョウバエも、まあ、実験用に、最適化されてる、まあ、品種改良とかされてはいますけど、もともとハエって害虫じゃないですか。だからまあそういう意味で、あとコックローチとかもそうだし、ゴキブリね、とか、あとは、まああんまり使わないけれども、あとは、あれか、グラスホッパーですね、とかも、まあそういう意味で実験、動物、実験用の生き物として使われています。だから最近は犬はもうほぼ使えなくなりましたね。
もうそうですね、なんか昔は本当、動物実験室の近く通ると、犬の鳴き声が聞こえたりとかね、してましたけど、最近はね、本当に難しいんだろうなと思いますね。
そうですね。心臓がどうしてもその人に近いものってなると犬だったんですよ。まあ、ただ豚も最近はこう近いし、豚は食用とかでも使われるので、まだその犬を使うんだったら豚っていう風な流れがあるかなと思います。あと動物実験でよく使われるのはウサギですね。目の試験にはウサ
目の
ギ
試
がよ
験で、
く使われ
そう
ま
です すね。眼
ね。
科でよく使われるイメージですね。
まあ、でもやっぱりこう動物実験は私もあまり得意ではないので、なんかすごい共感してしまいました。
いやー、それはなかなかね、ちょっと得意というか、得意になれないですよね、こればっかりはね、本当に。
なかなかね、やっぱ大きい動物になると感情があるので、まあ、それこそね、ゼブラフィッシュとか、お魚だと、まあ、そんな感情は感じないですけど、やっぱりラットは私はその感情があるので、苦手ですね。
いや、苦手ですよね。かなり大きいですもんね、本当にね。
はい。 やっぱり痛みを与えるような、その痛みの薬の、試験を、製薬メーカー時代の先輩がやってたんですけど、やっぱ痛いことをするから、すごい、警戒して、歯をむき出しにして、嫌がられてるんだっていう話もしてましたね。いや、
そ
本当ね、やっぱ動物愛護じゃないですけど、まあ、研究者側の気持ちもあるので、やっぱり動物を使わないようにしていくっていうのは、そういう意味でもいいのかなって私は思います。
そうですね。
はい。
それは本当に強く思いますね。
はい、すいません、めっちゃ話をそらしちゃい
ああ、
ま
い
した。
い、いい、いい。まあ、なので、まあ、キャリーの気持ちが本当によく分かった、分かる体験談だなと思いましたけれども、まあ、そんなですね、まあ、それで、もうちょっとそういったところに嫌気がさしてたっていうところで、トム・ホワイトをですね、さっき、この仕事を紹介してくれたコーヒーショップで再会した昔の友人ですね、から、再度ですね、仕事を紹介してもらいます。シータス社というところでですね、有機化学合成ができる人間を採用したがっているという形ですね。仕事は DNA 合成だということになります。まあ、シータス社ですね、実はキャリーがこれからですね、ノーベル賞を取る、PCR をですね、開発するのは、このシータス社に入ってからというところで、ですね、まあ、ついに運命の出会いというかですね、が始まったというところになります。
まあ、スパイオから有機合成にまた戻ってっていうところですね。
そうですね。で、1979年ですね、バイオテクノロジー企業のシータス社に就職します。ちなみにですね、トム・ホワイトはですね、シータス社の中の、社員でした。
あ、そうだったんですか。
はい。
へえ。
なので、まあ、ホワイト自身がですね、キャリーが入ってくれたらいいなっていうふうに思ってたんだと思います。
でも本当、運命の出会いというか、
そうですね、本当、
でし
運
た
命
ね。
ですね。で、ちょっとシータス社について紹介いたします。シータス社ですね、ちょっと今、シダちゃんには画面を見せてるんですけれども、クジラのマークのですね、まあ、こんな会社、まあ、そういう会社です。で、1971年ですね、カリフォルニア州のバークレーでですね、まあ、ドナルド・ケープっていう方とですね、ピーター・ファーレイですね、そしてですね、ドナルド・ A ・グレイザーっていう方ですね、このドナルド・ A ・グレイザーって方は物理学者でですね、泡箱の発見っていうので、ノーベル物理学賞を受賞された方らしいんですけれども、まあ、漁師ですね、が空中を飛ぶ際に、どのような軌跡を通って飛ぶのかっていうのが、まあ、漁師なんか目に見えないんで、観測のしようがないんですけれども、それをですね、液体水素だったかな、の中を走らせてやることによって、まあ、それが気体に変わるんですね。通った軌跡が気体に変わるんで、まあ、液体のその水素だったかの中で、泡がいっぱい発生して、その泡のできた跡をたどることによって軌跡が見えるっていうのでですね、そういう、まあ、ことを発明したという方になります。まあ、その方が、バイオベンチャーに関わってきたという形で、この物理学者がですね、もうバイオに参戦してきてるっていうような、そういう時代だったみたいですね。で、設立当初はですね、産業用の微生物を選別してですね、化学原料とか抗生物質、ワクチンの成分など、より多くのものあ、より多くですね、簡単にですね、生産するための自動化された方法っていうのを開発するっていうことを考えてたみたいなんですね。で、キャリーがですね、入る1980年代になりますけれども、ちょうどその1970年代の後半にですね、バイオテクノロジーの産業の中で基盤となるですね、組み換え DNA とかですね、あと遺伝子発現、それからモノクラクローナル抗体っていうのをですね、作るようなですね、まあ、これ1970年代の遺伝子関係のですね、3つの革新的な技術っていうふうに言われるんですけれども、まあ、そういったのが発表された年でですね、まあ、そういった技術を使ってですね、シータス社は大きくなろうとしてました。で、シータス社がですね、この時に取り組んでたのが、この新しい遺伝子工学技術を使ってですね、ベータインターフェロンのクローニングですね、 それから発現と改変、そして生産っていうような形のプロジェクトを計画して、ですね、1981年に、まあ、バイオ市場を、バイオ社、バイオ関係のベンチャーとしてですね、初めてぐらいなのかなと思うんですけれども、IPO をですね、新規株式公開をしまして、最大規模となるですね、1億8000万ドルを調達するという形になります。で、まあ、この IPO が成功した背景にはですね、1980年ですね、合衆国連邦裁判所がですね、組み換え微生物ですね、新しい遺伝子を組み込んだ大腸菌とかに対しても、特許を認めるということを始めたんですね。で、まあ、その、判例の人になった先駆けがですね、ジェネラルエレクトリック社ですね、GE ですね、の微生物学者のですね、アナンダ・チャクラバーティという方がですね、遺伝子組み換え微生物ですね、これは石油を分解するバクテリア、まあ、石油を分解する遺伝子を組み込んだ大腸菌だと思うんですけれども、それが特許の対象になるかっていうのを争った裁判になります。で、最高裁はですね、人間によって作られたものであれば、生命体であっても特許になり得るという判断をします。で、それまではですね、生き物が特許になるっていうのは、ダメだというような、まあ、そういう風潮があったんですけれども、それが切り替わったということでですね、まあ、遺伝子改変した生物が特許になるっていうことが、まあ、バイオ系の企業をですね、活気づかさせたんですね。まあ、新しい微生物を作ればですね、有用な微生物を作れば、これが特許として認められて、で、お金になるぞというふうな意味合いになります。まあ、こんな時期のシータスに、キャリーは入社したというところになります。
本当にその特許が取れるかどうかって、そのビジネスをする上ではとても大切なことですもんね。
そうですね。これがもう認められなければですね、研究している意味はないので、
うん、本当他社が真似し放題になっちゃうので、新しいものを作ってもってところになっちゃいますもんね。
そうですね。
作るよりも真似する方が得なんじゃないかっていう。
っていうふうになっちゃうので、もう本当に、うん、まあ、まさに本当に画期的な一歩が起こったのかなっていうところですね。まあ、その時代って逆に言うと、ちょっとこれ調べてて面白いなと思ったんですけど、生物は特許として認めないっていう風潮というか、まあ、があったんだなっていうのは、驚いたというか、今となって当たり前ですけど、当時はそれが当たり前じゃなかったんだなっていうのは面白いなと思いましたね。
確かに、まあ、そうですね。やっぱ新しいものってなかなかその特許として認めづらいのかなとは思いますね。なんか私もその核酸薬品に携わってたんですけど、その研究開発ですね。で、まあ、やはりその特許が取りづらいっていうところで、その新規性ですね。とか、その、まあ、なんか結局並べ替えただけでしょみたいになってしまって、それで特許を取るっていうことができないっていう話になっていました。新しい物質じゃないってことですね。ただ単に ATCG を並べ替えただけじゃ。
なるほど。
でも結局、機能が違うんであれば、その用途特許として、まあ、取ることができるっていう話はしてましたけれども、まあ、ただ構造が違う形で、何かこう特許を抜けてしまう可能性は十分にあるよねっていう話は出ていて、なかなかそれが産業として成り立たない原因だなっていう話はしていました。ただ、それがですね、コロナのワクチンが出る前に、その拡散ですね、mRNA とか、DNA を使った医薬品を作ろうということでやってたので、まあ、それがああいった世の中に出ていくっていうことで、皆さんに、ね、社会的に還元できたっていうところがあったので、またそこもこれから方向性は変わってくるのかなとは思うんですけど、やっぱり何かこの役に立つよね、やっぱこれって特許として認めて、きちんとこう世の中に広めていかないといけないよねっていう風な流れになれば、やっぱこういった形になるのかなっていう気がしました。
そうですね。本当に。まあ、この辺、まあ、まだまだ分野が新しいので、判例もどんどん変わっていくと思いますし、特許を認める範囲っていうのも、広げたり縮まったりっていうのが、多分、紆余曲折していくんだろうなと思うんですけれども、まあ、そういった時代の、まあ、始まりだったのかなと思いますね。 では、今日はですね、ここまでにしまして、今後です、次はですね、シータス社に入ったキャリーがですね、どんな仕事をしていくのかといったところをお話ししていきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。